さんこんばんは、スーパー用心棒の HR です。今日もですね、ちょっとその最初冒頭残念なお知らせがございまして、ちょっとアリスさんがですね今日連絡なくてですね、まあひょっとしたら忙しいのかなと思って最近、まだ帰ってきてない状態でございます。というわけでですね、本日も私一人で、ラジオ番組レイブズ内で進めていこうかなって思っておりますが、まあひょっとしたらですね、今日が今年最後のレイブンズナイトになるかもしれません。一応ですね、16日と23日水曜日、どちらも水曜日、両日水曜日なんですが、そちらでですね、ちょいくら、中の人が、まあ、イベントが入っておりまして、そちらに参加する必要がございまして、その日、その両日ともにですね、まあ、動けない状態でございます。ですんで、まあ申し訳ございませんが、ひょっとしたら、16、23お休みで、で、30日がラスト12月30日水曜日残ってるんですが、そちらの水曜日はひょっとしたら、すでにもう帰省してる可能性があるっていうね、そんな感じでございます。ですので、まあひょっとしたら、今日が、まあ今年最後のレイブンズナイトになる可能性がございます。っていうのもちょっと寂しいのでね。24日のクリスマスイブなんかになんか、やってみてもいいかなとかって思ったりしてるんですけど、どうでしょうかね。あざとい。クリスマスイブにラジオとかですね。なんか寂しいですよね。まあ、そんなこんなでですね、本日は、ひょっとしたら今年最後になるかもしれないレイブンズナイト、まあ、ゆっくりまったりと。アリスさんもいらっしゃいませんので、ゆっくりまったりと始めていきたいと思います。本日もですね、最後までお付き合いいただければと思います。はい、そんなこんなでですね、レイブンズナイト第409回放送ですが、始めていきたいと思います。いいかな?特に大丈夫だよね。特に大丈夫だよね。はーい、そんなこんなでですね、レイブンズナイト第409回放送、始めていきましょう。今日も最後までお付き合いよろしくお願いいたしまーす。皆さんこんばんは、ライブンズナイトの時間です。この番組では大公開時代オンライン、主に EOS サーバーで起こった様々な出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する、今年最後になるかもしれないラジオ番組です。メインパーソナリティ私、スーパー用心棒 HRR と書いて HR がもうお送りしたいと思います。はーい、というわけでですね、始まりましたライブンズナイト第409回放送でございます。レイブンズナイト第409回放送ですね。なんかついこの間408回放送を、迎えたと思うんですが、もう409回目、もうそろそろ410回目。月日が経つのは早いですね。ほんと月日が経つのといえば、もう今年が終わってしまいそうです。今年が終わってしまいそうです。師走です、師走。いやーね、ほんと最近ものすごく忙しくてですね、体力が持たないっていうのもあります。まあ、最近その、何でしたっけ、ラジオの相方のアリスさんもですね、お仕事を、まあ、しばらくニートをやってたんですが、ニートって表現おかしい。最近お仕事を始めたそうでして、まあ、どうやら、理容師さんですよね。で、理容師系ってやっぱりこの時期すごく忙しいんで、まあ、多分そういう点でもあるかもしれません。なんか一応閉店時間はあるらしいんですが、何でしたっけ、ギリギリのところでお客さんが来られたらですね、そのまま最後までお付き合いしないといけないっていうね、そんなこともあったりするみたいですので、まあとりあえず 帰ってくるかどうかは巻き長に待ちながら、今日はダラダラとラジオを始めていきたいと思います。今日のお題をですね、さっくり紹介していきたいと思います。もう年末ということでですね、本日のお題、そんな年末についてのお題でいってみたいと思います。今年を振り返って、でございます。まあ、自分自身の OK、ことでも OK ですし、印象に残ったニュース、そういったものでも OK でございます。反省やら達成やら何やら何やら、いろいろと語ってください。ということでございます。そしてですね、もう一つ、まあ、先々週からやってました、勝手に流行語大賞ですかね。レイブンズナイト勝手に流行語大賞を、そちらのですね、投票ルームですね。そういったものをご用意いたしました。はい、前回から募集してました勝手に流行語大賞ですが、ま、例のごとく投票場所用意いたしました。一応すでに上がっている項目は書いていますが、ま、追加で書いていただいても OK でございます。ただこちらの投票ページですね、ちょくちょく文字化けするみたいですので、一応ですね、何でしたっけ？なんかエンコードとか言語とかをですね、日本語の、なんか euc-jp に変えていただければ大丈夫そうです。はい。まあ、そちらでですね、勝手に流行語大賞、大賞じゃない、勝手に流行語大賞ですね、投票を行っておりますんで、まあ、一応、ぜひ参加していただければと思います。まあ、レイヴンズナイトに関係のあるものから、そうじゃないものまで、ですね。まあ、これって思うものがございましたら、採用ボタンをポチッと押していただきまして、そしたら点数が増えていきます。で、これじゃねえやと思ったら却下ボタンを押していただければ、点数が減っていきます。はい。で、それでですね、一応、一人何票でも OK でございます。例のごとく一人何票でも OK でございます。はい。クリック合戦をしていただければと思いますので、クリック合戦をしていただければと思いますので、ぜひぜひポチポチポチポチやっていただければと。はい。すでにですね、すでに二つの点数が結構デッドヒートしてるんですが、すでに二つ、うん。点数がどんどん増えていってます。はい。まあそんな感じでですね、今年の勝手に流行語大賞を決めていきたいと思いますので、ぜひぜひそちらもご協力をお願いいたします。まあ今年を振り返ってですね、今年1年何があったか、まあいろいろと、ほんといろいろとありました。うん。まあその、実際に振り返ってみてですね、印象に残ったこと、まあ自分自身こんなことがやったよ、これできてねえな、とかですね。そういったものをですね、振り返っていただければ、適当に書いていただければ、後半のお題のコーナーで紹介していただける、いただけると思います。書き込む場所なんですが、レイブンズナイトと検索していただければ、レイブンズナイト掲示板というのが出てきますので、そちらもですね、本日のスレッドに書き込みください。そしてですね、レイブンズナイト109回放送のですね、商品説明じゃねえや、メインの説明文の途中にですね、勝手に流行語大賞の投票場所書いておりますんで、そちらにですね、今年の勝手に流行語大賞、投票していただければと思います。おっと、ここで、強いですね。はい。いつから流行してるのかわかりませんが、結構な勢いで、点数が増えてるものがございます。はい。まあ、そんなわけで、今日も、一日お付き合い。よろしくお願いいたします。ライブンズナイト第409回放送、本日も最後までお付き合いよろしくお願いいたしゃーいたしゃー。レイブンズナイト DOL ヘッドライン。DOL ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは大公開時代オンラインの公式サイトのワールドニューストピックスなんかを皆様にお伝えしていくと同時に、ちょっとしたニュース話題なんかをつらつらつらっと紹介していくようなそんなコーナーになっております。大公開時代オンラインが火曜日とかにですねアップデート更新なんかが行われまして、の水曜日にこのラジオをつけていただければ、そういった情報を耳から入手することができるということでございます。はい、まあ新しいものがいろいろと実装された上です。まあ今週新しいものが実装された上、本日その臨時サーバーメンテナンスもあったみたいでございます。はい、臨時サーバーアップデートなんかあったみたいですので、まあそういった情報をですね、このラジオから入手してください。はい、ということでございます。先週がですね1日のニュースを、読みましたので、今日は、それ以降ですね、2週目以降のニュースを読んでみたいと思います。大公開時代オンライングランアトラス、まずはトピックスからいってみましょう。トピックス12月8日、アクロポリスを目指せキャンペーン開催中。アクロポリスを目指せ、伝説の大陸アトランティスの謎を追う物語はついに最終章。いよいよ伝説の真相に迫ろうとする皆様に向け、エピソードアトランティス最終章チャプター3アクロポリスの導入を記念したキャンペーンを開催いたします。まずはですね、シップリビルド5割引キャンペーンでございます。実施期間中、シップリビルド、および船体解体にかかる費用が5割引になります。この機会に自慢の愛船をとことんまで鍛え上げましょうということでございます。はい、シップリビルド、および船解体が利用可能なプレイヤーキャラクターはラフロンテーラ以降の製品版かもだそうですね。そして、ご愛顧感謝キャンペーン、こちらはですね実施期間中対象アカウントで大公開時代オンラインにログインすると特典アイテム、デルフィンロットがもらえるそうです。デルフィンロットもらいますと、デルフィンロットはですね、プレイヤーキャラクター間でのトレードができないアイテムだそうです。で、当たるアイテムにもプレイヤーキャラクター間でのトレードができないアイテムが含まれますので、受け取るプレイヤーキャラクターにご注意ください。対象アカウントに関しましては、実施期間中の有効な製品版アカウントだそうですね。体験版アカウントやネットカフェアカウントは対象です。で、デルフィンロットのプレゼントについてなんですが、各開催会において、判定期間内に対象アカウントで大公開時代オンラインにログインすると条件達成となり、デルフィンロット、各開催とか銀行に送られるそうです。すべての条件を達成すれば全5個のデルフィンロットを受け取れます。そしてですね、デルフィンロットの当たる主なアイテムなんですが、代行販売延長申請1日、福岡バザールの代行時間を1日延長してくれる申請書類、造船偽装手順書、まあ、船の改装について記した書、1時間シップリビルドの成功率が 10% 上昇するそうです。そして、ウロボロスの書、編成錬金の技術を記した書、編成錬金中に使用すると編成が必ず成功します。なんとですね。そしてお帰りなさいキャンペーンですね。実施期間中対象アカウントの有効期限を延長された方に特典アイテム、ペンギンのぬいぐるみがプレゼントされるそうです。ペンギンのぬいぐるみですね、王様ペンギンをモチーフにしたぬいぐるみだそうです。身体ゲームプラス1の生態調査プラス1だそうですね。で、あと、4つ目5つ目に関しては後日詳細をお伝えしますということでクエスチョンになっております。はい、これそうですね、おかえりなさいキャンペーンなんですが、延長すると手に入る、おかえりなさいっていうことですので、すでに切れてる方なのかな、 あ、対象アカウントは11月16日までに有効期限が切れていて、なおかつ、12月1日までに有効期限を延長してない製品版アカウントらしいです。だからすでにプレイ中の方はどうやら手に入らないそうですね。はい。まあそんなこんなでですね、そういったウロボロス、お帰りなさいキャンペーンも行われるそうですが、まあ今後ですね、追加特典ですね、まだまだ発表されるっぽいです。ほいほい。そして、ライブイベントクリスマスタイム2015、こちらが12月15日より開催予定でございます。今年も楽しいクリスマスの季節がやってきました。ヨーロッパの各都市には大きなツリーが飾られて、街はクリスマスムードに包まれています。そんな中、クリスマスの悩みを抱える3人の姿が。マルセイユの心優しい少女、ベルゲンの新米サンタ、そして世界のサンタクロースの頂点に立つあの皇帝。話を聞くと彼らは相当悩んでいるそうです。楽しいクリスマスを過ごせるよう彼らの悩みを解決してください。ということで、こちらはですね、12月15日定期メンテナンス終了時から12月29日までです。参加資格は合計名声500以上のプレイヤーキャラクターが対象です。そしてですね、イベントの概要ですが、マルセイユにいる NPC サンタ思いの女の子に話しかけるとプレゼント、イベントが始まる。サンタ思いの女の子の悩みを解決すると NPC 心配性の新米サンタの依頼を受けられます。で、22日0時より新たな人物からの依頼を受けられるようになるんですね。まあ、サンタ思いの女の子と心配性の新米サンタの依頼を達成していることが条件です。まあ、本イベントで登場する NPC やクリスマスに雪だるまは2016年1月5日まで出現しているそうです。出現はするんですが、参加できるのは12月29日までそうですね。で、クリスマスのそういう人揃いということで、サンタクロースの手袋やサンタクロースのブーツがどうやら今回追加されるそうです。お、でもサンタクロースシリーズ全、4点がですねゲットできるそうですね。そして、相棒であるトナカイになりきれる頭飾りも手に入るそうです。そして、クリスマススロットも、毎日受け取れるそうですね。はい。クリスマススロット、サンタクロースの手袋、ブーツですね、サンタ衣装が、ゲットできるそうです。しかしあれですよね、大公開時のオンラインのこのサンタ衣装はなんだろう、随分と控えめでありますよね。はい、何がとは言いませんが、まあ、結構そのね、サンタ女の子のサンタ服って結構際どいものが多かったりしますけど、そこそこ控えめですよね。だからこそいいんだと思います。はい、ジュアの鐘が鳴り響いています。いやー、あれですね、この時期になりますとジュアの鐘がですね、ジュアの鐘をつくイベント、毎年ね、大晦日に行われたりしますが、あれですよね、ジュアの鐘、最近私はついてないんですね。まあ、香川県の実家にいた頃はですね、大晦日にお前に行って除夜の鐘をついてくるんですね。そういうイベントもございましたが、まあでもよくよく考えたら、その日本人って結構その信仰心がないだとか、何でしたっけ、宗教に関しては結構曖昧っぽい感じなイメージでもあるんですけど、でもあれですよね、その正月時期になったら必ずお参りに行ったりする人非常に多いですので、 信仰心がないのかあるのか微妙なところですよね。うん。特に正月シーズンなんか夜中に神社、あ、夜中にじゃない、靖国神社とかなんかは随分と賑わいますから、信仰心があるのかないのかね。微妙なところでございます。まあ、あれですよね。まあ、宗教によっては、一週間に一回お祈りに行ったりするような、そこまでお祈りに行ったりするようなところもあったりしますし、ね、まあ、回数とか頻度に関しては、まあ、やはり、回数とか、まあ、そういう礼拝したり、お祈りしたりする、お参りとかしたりする頻度に関しては、まあ、その頻度を宗教心の信仰度と考えれば、まあ、日本人は非常に少ないとは思いますけど、まあ、ただやっぱりお正月とかは必ず、と言っていいほど神社とかお寺さんとかね、お方多いと思います。多いと思いますし、まあその受験の前なんかに神頼みみたいな感じでですね、行ったりする人もいますし、まあ、何でしたっけ？会社でお払いしてもらったりとかですね、そういったことをやる方もいるんで、まあ信仰心がないってことはないんでしょうかね。まあ、難しいところでは思います。はい、というわけでクリスマスタイムですね、あれもクリスマス家庭、あれですからね。仏教のイベントじゃないわけですからね。でも仏教のクリスマスとかってあったりするのかな。仏教のクリスマスってなんだよ。自分で言って。はい。自分で言って、あれではございますが。例えばその仏教のクリスマスで思い出しましたが、なんかどこぞの坊さんがですね、クリスマスソングを、何でしたっけ、仏具の音が鳴るものでですね、演奏してるっていう動画が、その昔ニコニコ動画で流行ったような気がします。ニコニコ動画で、仏教的クリスマスっていうね、そういったんが昔、ものすごく昔に、ニコニコ動画で、ニコ動で流行った記憶がありまして、はい、仏式クリスマスですね。これね、この動画を見た視聴者からはもう仏の懐不敬とかですね、サンタが成仏しそうとか、世の中にこんな面白い坊さんがいるとは思わなかったなどのね、コメントが寄せられてるそうです。例えばお坊さんといえばですね、最近ニュースになったんですけど、アマゾンがですね、お坊さんを手配か、開始ですね、お坊さんの手配ですね、僧侶手配サービスお坊さん便っていうのをですね、アマゾンが出品開始したそうなんですが、これね、これどうなんでしょうかね。葬儀の注文やもう僧侶の派遣を定額で受け付ける事業を展開する、サービスですね。はい、一周忌などの法事の際にですね、独居を行う僧侶の手配を、3万5千円で受け付けるお坊さん便を Amazon のサイト内で8日から行うと発表したそうです。しかしこのお坊さんとかなんか資格あったりするんですかね。まあ、使用法人に関しましては3万5千円。一般の葬儀を16万円などの定額で僧侶を手配するお坊さん便を開始したそうです。浄土宗、真言宗、宗道宗、まあ、宗派もいろいろと、7教派の全国の僧侶、約400人が手配に基づいて独居を行うなど、去年の問い合わせ件数は8000件に上ったと。だそうです。まあ、あれですよね、このお坊さん便なんですが、まあね、すごいことだ、非常にすごいことだとは思うんですが、これね、なんか この話をがうちのお仕事の先で出た時にですね、まあ、ある方がまあこういうの世の中どんどん便利になってはいくんです、いくんはいいけど、例えばその自分が死んだ時にそのネットで手配されたアマゾンで手配されたお坊さんにお経を読んでもらうのはなんか抵抗あるなみたいなことを言ってましたね。はい。まあでも確かにそうでしょうね。そのまあ形的にはわからないかもしれませんが、まあその自分のお葬式のあのお坊さんがアマゾンで手配した人が来てですね、お経をあげて、まあ、変わらんか。俺別にいいわ。俺は別にいいわ。それは特に、気にする、気にしないんです。ですね。まあ、ただ、これのおかげでですね、その、何でしたっけ、まあ、金額が決まってますから、逆にその結構な、高い金額で、その、今まで、まあ、読みに来てた人にとっちゃちょっと痛手なのかもしれませんけどね。うん。まあ、人との付き合いがなかったりとかですね、お布施や車代などの費用相場が分かりにくいなどの声が多くあっていたことから、当社はですね、もう定額でやるようになりました。まあ、そうですね、その日本の宗教ですね。何でしたっけ。精神、日本人の、まあ、日本人って宗教には無頓着だけど、信仰心は厚いと思う。で、まあ、日本人の精神構造が宗教的なのかもしれませんね。困った時の神頼みとか思いっきりそうなのかもしれませんね。願掛けとか、原価付きとかいろいろと。まあ、でも日本の神様っていうのはですね、八百万の神って言われてますが、八百万どころかも1億ぐらい神様、そう、そんな気がします。クリスマスやハロウィンとかね、いろいろと、受け入れてますからね。まあそういえば神様といえばですね、私がそのパソコン業界、まあ、昔、パソコン業界で働いてる時にですね、まあ、パソコンの自作パーツ屋さんで働いてるときにですね、ある神様にですね、お願いしてたんです。パーツを買ったときにですね、動作するかどうか電電の、その、電源を入れる前にですね、その神様にお願いしてたんですが、その神様がですね、まあ、パソコンのある意味、パーツとかいろいろと、その名称をもじったものでして、パソコンのパーツ、まあ、パソコンのパーツにも限らないんですが、そういったものにですね、そのバルク品っていうのがあるんですよ。バルク品。バルク品というのはですね、まあ、梱包だとか、取扱説明書だとか、そういったものを省略してですね、まあ、化粧箱や説明書、はい、サポートとかそういったものを省略して、まあ、本体、中身のみを、売ってる商品ですね。バルク品。まあ、当然、化粧箱代だとか説明書代が、ございませんので、非常に、普通のパッケージ品よりもお安く購入することができます。まあ、で、当然、バルク品、保証に関しましては、バルク品は、お店の保証のみ、というものが、まあ、バルク品。そしてもう一つ、ジャンク品、ジャンクパーツ、というのがございます。まあ、これはよく聞くんですが、壊れてるか動くかどうかわかりません。ぶっ壊れてる可能性もございます。ジャンク、まあ、ジャンク直訳するとゴミっていうね、まあ、ジャンクパーツっていうのがございます。まあ、そのバルクとジャンクを掛け合わせてですね、ジャンクバルクの神様ですね。なんかどっかで聞いたことあるような気がしますが、まあ、パソコン業界では、電源を投入する前にはジャンクバルクの神様にですね、お祈りを捧げて、電源ボタンを押すとですね動いてくれる可能性が高い。まあ、そんなわけでですね、皆様もパソコンとかそういった家電製品、まあ、自分で作ったりすることがあったら、 電源を投入する前にはジャンクバルクの神様にですね、お祈りを捧げて電源を投入するとうまく動いてくれる可能性ございます。うまく動いてくれると思いますよ。はい。まあでも何でしたっけ、こういうのは独特なんでしょうかね、独特の表現なんでしょうかね。とりあえずその自作パソコンとか一通り組み上がって初めて電源を投入する前にはとりあえず手を合わせて、ジャンクバルクの神様に お祈りしてから電源を入れる、ね、まあ、一種の作法だと思います。まあ、皆様もそういうなんか若干この宗教的な作法ですね、宗教じゃないけど宗教的な作法みたいなのがあったら、面白い、投稿していただければ面白い気がしますね。しかしそのジャンクバルクの神様は本家のジャンヌダルクさんに行るジャンヌダルクさんに行る怒られそうな気がしますけど、はい。でもこれジャンクバルクって検索したら出てくるのかな、ジャンクバルク、もしかしてジャンヌバルク、ジャンヌダルク出てこないですね。出てこないですね。ジャンクバルクの神様普及しねえかな、俺らだけなんかな、俺らだけなのかもしれませんね。はい、まあ、ただですね、手を合わせる前にやることがある、やることをやったかどうかの指差し確認ですね。これをきっちりやると事故率はだいぶ減るでしょう。ということですね。はい、まあ、その、やることをきっちりやったかの指差し確認っていうのは結構重要ですよね。はい、というわけで、続きまして、何だったっけ、まずは、12月9日実施予定のゲームシティサーバーメンテナンスのお知らせ、これはワールドニュースのものですね。10時30分から13時30分12月9日水曜日ですね、この間ですね、各ゲームメンテナンスを行われるためプレイできません。大公開ジェンオンライン、新三国無双オンライン、信長の野望オンライン等々のネットワークゲームのサービスですね。そちらが、メンテナンスのためプレイできないっていう、時間がございました。ですね。で、12月9日ですね。12月15日に実施予定、IGM シティプレミアム会員向けプレイ特典、船の航行速度が常時 10% アップするの一部仕様変更。が、こちらはサーバーアップデートで追加した機能で、定期メンテナンスで適用範囲を拡大する仕様変更する運びとなりました。マイゲームシティプレミアム会員向けプレイ特典といたしまして、船の航行速度が常時 10% アップする機能は、プレイステーションプラス、プレイステーションプラス加入特典の船の航行速度を常時 10% アップする機能とは、重複しないという話だったんですが、要するにその、何でしたっけ、マイゲームシティプレミアムに入ると船の航行速度が 10% アップします。そして、プレイステーションプラスに加入すると、こちらも船の航行速度が 10% アップするんですが、この2つはですね、別々に加入しても重複しないっていう予定だったんですが、まあ、こちらは2つとも加入すると重複します。はい。ですんで、こちらはですね、マイゲームシティプレミアムのプレミアムに、会員になってなっている、いた上、さらにプレイステーションプラスに加入している、 ソニーエンターテインメントネットワークアカウントでプレイステーション4またはプレイステーション3から大公開時代オンラインにログインした場合は船の航行速度が常時 20% アップになるそうです。でもこれあれですよね、その常時 20% アップなんですが、航行レースとかそういった時にはオフになるようにしたりしてほしいですよね。そのゲーム内の競争要素の部分にゲーム外の要素を持ってくるっていうのはあんまり良くないパターンだと思われます。はい、はい、そういえば船といえばですね、この前実装されたドーファンロワイヤルですかね、あの海事船のあれが変わってしまいそうなお船ではございますが、すでにですね、作った方もいらっしゃるそうです。はい、ドーファンロワイヤル耐久力がですね、驚異の1440だそうです。結構強力なですね、結構強力な、お船ではございますが、まあ、あの、オプションスキルなんですけど、対砲撃装甲とかですね、修理支援、切り込み防止網、そして強化砲もがつくそうです。でもこれってさ、正直、何でしたっけ、まあ、この前実装されたドーファンロワイヤルなんですが、スキル類がですね、完全に、ビクトリーと結構被ってるんですよね。まあ、ビクトリーは排水ポンプとかが、重量砲撃、特殊円マグナ等々があるんですが、まあ、でしたっけ、大砲撃、切り込み、修理支援、強化砲、この辺は結構かぶってるんですよね。まあこのドーファンロワイヤルなんですが、船の性能がですね、レベルが低いにもかかわらず73で乗れるんでしたっけね、73で乗れるにもかかわらず75や78の開示レベル78の性能、79の性能を超えてしまってるっていう、ちょっとこれあかんやろっていう船が、実装されてしまいました。はい、いやこれあかんやろってね、ちょっと突っ込みたくはなりますが、まあどうなんですかね、どうなんでしょうね、こればっかりはいかんともしがたいところではあると思いますが、まあ、あれですね、まあ、低レベルで乗れる船が最強っていうのもまあね、いいような気はするんですけど、正直そのドーファンロワイヤル基準でですね、他の75で乗れる、開示レベル75で乗れる各国代表戦みたいなののステータスを若干底上げしてほしいなっていうのが正直な意見でございます。はい、各国代表のね、お船ですね、それのそのステータスをちょっとだけ底上げして欲しいなっていうのは、まあ正直な意見でございますね。はい、というわけでそのドーファンロワイヤルのすでに作られた方の情報を見たいんですが、おっとすでに作ってる方いらっしゃいますね。耐久力1240、勝って硬いで、旋回速度12、お上等ですね。走行も78、これは走行板つけてる状態かな。いやすごく優秀ですね、普通に。あれ、これ耐久まだ伸びるよね。 配給まだ伸びますね。はい。いやー、これはいい船だと思います。まだ耐久、何でしたっけ、まだ G0 の状態ですので、こっからその耐久力だとか、その他もろもろ伸ばせますね。ただ倉庫がすごく少ないのが、心配ではございますが、これちょっと倉庫減量しすぎじゃねえのかって思います。だってこっから確か、船員数が202かな？うん。倉庫容量が、200弱になりますよ。200切っちゃいますね、確か。そっか、ドーファンドワイヤルは一応走行容量が少ないっていう欠点はありますが、まあこれは、その辺は副幹線があればですね、全然カバーできるところではございます。まあ副幹線なしの天井とかでしたら、ちょっと走行容量が心もたないかなっていうところでございますね。まあ海事船に関しましては基本飯なしが鉄板ですんでね、そんなに気にする必要はないと思います。大海船なんかは、もう水、何でしたっけ、水と、資材弾薬で飯なしの、あれだ、薬漬け&ベールっていうのがまあ最近では鉄板ですから、そんな感じではございますが、まあドーファンロワイヤル、まあ見た感じちょっと炎性能ですね、スピードですね、スピードがちょっと遅めかなっていうのと、まあデザインが走行戦列艦、一等戦列艦と一緒なのかな、そんな感じのデザインですね。まあビクトリーとかに比べると若干小柄なのかもしれません。まあでもほんまこのドーファンロワイヤル基準で、レベル70代の船ですね、70代の船を全体的に底上げしてほしいなっていうのが、まあ正直なところ、正直な気持ちではございます。そうですね、大型毛船からの、まあ、60代というか、まあ全体的に底上げしてもいいかもしれませんね。その耐久力、特にその大型船の、下の方のレベルですかね、戦列艦クラスから比べるとその耐久力的にものすごい差がありますので、そこのところをまあ全体的に情報修正していただいてもいいんではないかなって思います。まあその選択の幅が出てくるようにですね。まあ特にそのビクトリーとかの船なんかは逆に耐久力をドーファンロワイヤルに合わせてもいいかもしれませんね。まあそんな感じでございます。はい。そしてですね、本日行われました臨時アップデート情報ですね。こちらは不具合の修正といたしまして、係留船追加許可証を使用したキャラクターが、船を5隻以上所持した状態で、新造特殊造船、専用艦建造コマンドのいずれかを実施し、船を受領する前にドック操作を行うと、建造造船中の船が消失する不具合を修正。なんと、この不具合で影響を受けた船につきましては調査の上後日回復処置を予定しております。ご利用のお客様にはご迷惑をおかけしますことをお詫び申し上げます。だそうですね。はい、これは不具合は修正されました。不具合対応の状況ページを更新しました。ですね。はい、あ、これはまだ対応中だそうですね。対応中でございます。具合は対応中でございます。要するに船が、まあ、要するに、あれですね、船を5隻以上所持した状態で建造した上、さらにその船を受け取る前にドックの操作を行ったら船が消えてしまうっていうね、そんな不具合があったそうですが、まあ、これは一応もう、その不具合自体は治ってはいるそうです。ただその消えてしまった船の補填に関しましては、後日実施予定だそうですね。 はい、まあ、そんなわけでですね、何でしたっけ、不具合対応状況更新のお知らせみたいなのも出ております。あとは、はい、こんなもんでございます。こんなもんですね。そしてですね、今日ラジオが始まる前にですね、ちらっと耳にしたんですが、何でしたっけ、太陽の船でカリブに行き放題らしいですっていう噂を聞いたんですが、それってどういうことなんでしょう。太陽の船っていうのはその何でしたっけ、謎の大陸であるアトランティスに行くために必要な船だったりするんですが、その太陽の船を使えばカリブに行き放題。エピソード進めなかったらカリブに行き放題みたいなことですね。なんか、まあでもぶっちゃけエピソードのところまで到達できないんで、まあアトランティス、行っては見たいんですが、仕方がわからない、真の冒険家でないと行けないのかな。冒険全くからっきしな人間でもアトランティスに行く方法もあれば教えていただければ。あ、今週のアトランティスの位置がそのカリブに近いそうですね。まあ、アトランティスはどうやら、ふらふらと。あれ？でも冒険いらないそうですね。なんとなんと、アトランティスに行くためには冒険必要ない。そうです。そいつは知らなんだ。はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ、カイジでも行けるそうですね。へぇ、完全に知らなんだ。どうやって行くんだろう、どうやって行くんだろう。まあ、クエはしないといけないそうですが、へぇ、なるほどね。その開始系3つ、ほうほうほう、開始系の密着をこなすと太陽の船ができる。そうですね、太陽の船を作るためには3箇所の杭をこなすんですが、冒険交易開示とそれぞれのクエが提示されるそうです。で、その冒険交易開示いずれかのクエストをクリアすれば太陽の船が作れる。そうですね、なるほど、なるへそ。なので得意分野で、勝負すれば OK。 そうですね、なるほど。モーガン編が軍事系になってるのかな。いや、モーガンは、伝説の王の地っていうのはクエスト、これは冒険系のクエストですね。考古学と探索が必要だそうです。で、その後エジプトとアトランティス、あ、これは冒険クエストだ。あ、途中から行くんですかね。なるほど、なるほど。カリブの、荒れるカリブ海っていうのが、海事系のクエストらしいですね。ロンドンの冒険者、伝説の王の地は、神話時代、クロノクエストの神話時代だそうですね。アトランティスのエピソード1、 ただ前提としてはカンディア西クレタ島内陸の陸地調査を完了し、オックスフォードの標準に報告が必要だそうです。まずそこからやらないといけないっぽいですね。クレタ島の陶器そんなもん発見してませんはい、そんなもの発見してません。ですんで、まあ、あれですね、まずそこから行かないといけないです。はい。まあ、そんなわけでですね、アトランティスはね、なかなか、なかなか進められない。そもそも前提からまずこなしていかないっていうのがね、いけないと思いますのでね。じゃあまずは中級卒業からっていうことでございますが、今更学校なんか行けるかってことでございます。で、そしてですね、今ちらっと、前々回から募集しております勝手に流行語大賞、ちらっと見てみたんですが、ダントツでエアマットローションプレイが多くなってます。エアマットローションプレイが非常に多いです。はい、まあ引き続きそのこちらのね、あの投票もお待ちしておりますので、ぜひぜひ投票してください。はい、まあ、そんなわけで、本日の、DOL ヘッドラインでした。お題のコーナーでーす。はい、お題のコーナーに突入する前に途中から聞いている方のために自己紹介しておきましょう。まず私、自称スーパー用心棒 HRR と書いて H だと申します。最近はもっぱら海賊家業、海賊と言っても、職業ですけどね、地方海賊で延々とプカプカ浮いてます。はい、こぎ上げのためにですね、延々と浮き続けております。おかげで総選ランクが、13になりました。はい、ビスケー湾付近で陸上に突き刺させたらそれは私です。ミスケーマン付近で陸上にぶっ刺さってたらそれは私です。はい、ただあれですね、正直その何でしたっけ、遠隔操作でポチポチ見ながらやるのはすごくめんどくさいので、何でしたっけ、1ヶ月間海賊に襲われないなくなる課金をしてですね、南米で移民航行しておくの方が楽なのかなって正直思うよ。まあ、そんなわけでですね、ちょっと1ヶ月間ぐらいはちょっとその例の、PK ガードの課金しようかなとかって思ったりしてます。まあね、とにかく何でしたっけ、小木とソーダか、これだけはちょっとさっさとその上げてしまいたいっていうのがありましてね。はい、まあ、そんなわけでレイブンナイト第409回放送、本日のお題を紹介していきたいと思います。本日のお題はですね、まあ、 年末ですので、もう今回のお題、年末、今年を振り返って、で、行ってみたいと思います。まあ、自分自身のことでも OK ですし、印象に残ったニュースなんかでも OK でございます。まあ、反省やら達成やらなんやらいろいろと語ってください。ということでですね、もう一つ、前々回から募集しておりました、勝手に流行語大賞ですが、まあ、こちらでですね、投票を行っております。投票用のページを用意いたしました。まあ、ただ、こちらのページ、たまに文字化けしますので、文字の、エンコードっていうんですかね、文字コードを変えてやれば、わかるかもしれません。直るかもしれません。一応、Google Chrome をお使いの方はですね、やり方なんですが、まあ、なんかアドレスが載ってるアドレスバーの一番右のに、なんか3本線、横に3本線、ぴょぴょぴょってあるやつをクリックしていただいてですね、その中のメニューが出てくる中に、その他のツールっていうのがあるんですが、その他のツールの中のエンコード。で、日本語、まあ、自動検出でも OK です。自動検出にチェックつけたりすると、まあ、日本語の EUC-JP ですね。これに変更していただければ、何でしたっけ、ちゃんと表示されると思います。自動検出のままだとダメかもしれないですね。変更度、日本語の EUC-JP に変更してやれば、一応、ちゃんと文字が出てくると思います。まあ、これ随分と昔の、CGI を使ってますので、この辺の、影響かもしれません。ちなみにクレジット載ってますウェブ新選組なんですが、すでに、このページはなくなっております。はい。はい、でですね、現在確認したところ一応候補に上がっているやつ、先々週からですね、候補に上がっているやつはですね、候補に上がっているやつを、とりあえず書いてはいるんですが、まあ、追加でですね、書いていただいても OK です。案追加っていう項目、ポチッと押していただいて、書いていただければいいんではないかなって思います。はい。で、採用ボタンを押したら点数が増えます。却下ボタンを押したら点数が減ります。皆様の清き一票がですね、レイブンズナイトでの勝手に流行語大賞の、決定権が得られるという形になります。ですので、ぜひぜひ、投票してください。投票する場所、レイブンズナイトを検索していただいたら出てくるレイブンズナイト掲示板の中の本日のスレッドの途中にアドレス貼ってますんで、ぜひやっちゃってくださーい。はい、まあ、そんなこんなでですね、今年もそのいろいろと、なんかいろいろと、たくさんなんかありましたが、まあ、今年といえばですね、本当に、まあ、お騒がせ人物ですね、今年もその、何でしたっけ、お騒がせ要因ですね、お騒がせ人物のね、お騒がせランキングがですね、いろいろと載ってますが、まあ、今年はですね、本当何でしたっけ、今年もちょっとそのね、濃いメンバーが、いらっしゃったりするんですが、ただ去年がですねものすごかったんですよね。はい、去年がすごかったんです。去年はですね、本当スタップ細胞はありますって方とかですね、あとそのあれですね、号泣会見のあの方とかですね、まあ、ゴーストライター騒動とかですね。はい。まあ、そんな感じでね、大量に、まあ、覚醒剤で、逮捕された方とかですね。もう、それが出てからもう1年経つ。そうなんです。スタッ タップ細胞ありますとかなんかもう2014年の話ですよね。まあただその去年には勝てないんですが、まあ今年はですね、今年はまあ某サノルね、有名ではございますが、何でしたっけ、まあ、疑惑のデザイン一覧なんかがですね、大量にあったりはするわけですが、はい、ですのでね、もうあの方はですね、もうあの方なんですが、まあね、パクったつもりはありませんということでございますが、ね、それ以外にも、ね、今年のね、2015年のまあ、お騒がせカレンダーですね、いろいろと出ていますが、まあ今年はまあやっぱりあれですね、お騒がせといえばまあ某シールズの、リーダーの方とかですね。生放送でこう全勝したりとかですね。で、あと、エンブレムのパクリ問題とかですね。ですかね。まあ、そんな感じの、あれなんですが、まあ、でも、うん。去年にはやっぱ勝てないですね。はい。去年はすごかったですね、ほんと。2014年なんかはね、食品毒物混入事件とか、PC 遠隔操作事件、ゴーストライター騒動とか、スタップ細胞、号泣記者会見、AKB ノコギリ襲撃とかですね、薬物依存問題とかですね、通り魔事件とかですね、カメラの強盗問題とかですね、はい、まあ、そんな感じのですね、大量にねあったりはします。もうね、2015年と1900何年だったっけ、強烈なんかあったみたいですけどね。はい、まあ、そんな感じの、2015年お騒がせ騒動ございましたが、皆様何が印象残ってますでしょうか。まあ、私はですね、まだ記憶に新しい例の洪水事件があった時の生き残ったヘーベルハウスがすごく印象に残ってますよね。はい、なんかそんなことを言ってる間にですね、ゲーム内のチャットルームではなんかエントロピーだとかなんたらとかですね、そんな、うん、勝手に流行語大賞、僕と契約して〇〇になってよ、これ入れときましょうか。はい、僕と契約して〇〇になってよ、勝手に流行語大賞案追加しておきたいと思います。シャキン、僕と契約して〇〇になってよ、はい、追加しました。追加しました。同時にちょっとボタンを押しときましょう。はい。変態ラム開示戦。なんだこれ。なんか変態ラム開示戦とかっていう単語が、ついてます。ついてます。そして無駄に思いつかないが、上がってきてますね。 はい、変態カイジラム戦、変態ラムカイジ戦は多分私の船ですね。まあ何でしたっけ、まあ某 QB さんは宇宙のために死んでくださいみたいなね、そんな感じのあれだったと思いますが、何でしたっけ、その新しいというか、その天文学的にはなんかね、宇宙は限界があって、マック世界ということらしいですね。まあただその宇宙に関しましてはもう正直ね、宇宙すごい人しか言いようがないです。宇宙すごい、街ですごいみたいなね。なんか宇宙すごい系の動画を見てたら結構ね、自分がどれほどちっぽけなものかっていうのが、うすうすどころが、どんどんね、考えるようになってしまいますが、宇宙すごい系の動画、まあ興味あったらぜひ見てみてください。はい、でですね、まあ、気になる、今年の流行語大賞なんですが、まあ、ちょっと今は票が動いてないので、まあ、最後の方にですね、投票コーナーみたいなのを作っていきたいと思います。はい、そんなこんなでですね、今年を振り返って、書いていただいた方、紹介していきたいと思います。まずはですね、泉式部さんからいただきました。ありがとうございます。MC リスナーの皆様、こんばんは。泉式部でございます。どうもこんばんは。寒いですね。世話しないですね。年末ですね。今年の泉に起こった大きなことといえば、3ヶ月間で 8.5 キロのダイエット成功でしょう。ほうほうほうほうほう。まあ、でも、何でしたっけ、泉さんは、ダイエットよりも、何でしたっけ、アリスさんのおかげで、アリスさんのおかげで、病気がその事前発覚したっていうのがやっぱそれ結構印象のような気がしますけどね。3ヶ月前に、定期健康診断で血液検査の結果、糖尿予備軍と言われました。主治医からこのまま食生活と運動不足を続けていたら生活習慣病で早死にするでと脅かされ、1年発揮して、管理栄養士さんの指揮のもとダイエットに取り組んでいました。それで先日の定期通院の血液検査で大幅に数値が改善しておりまして、無事に健康体に戻ることができました。これで長生きできるとほっと胸をなで下ろしています。泉はやったらできる子でした。ただね、健康体に戻ることができたとしても、そっからこのね、維持するのが大変です。一年発起、俺なんか読み方間違えました？維持するのが大変ですので、ぜひこのままですね、スリムな体を維持し続けて、ね、健康体でいていただければと思います。そういえばですね、長生きできるといえばですね、某アメリカでですね、何でしたっけ、寿命を伸ばす薬ですかね。寿命を伸ばす薬の臨床試験が始まったっていうのをニュースをどっかで見ました。はい、何だったっけな。そう、1日あたり8円の薬でですね、寿命が120歳になるっていう、その臨床試験がすでに始まったらしいんですが、老化を防ぎですね、寿命を伸ばす効果があるとされる薬の臨床試験がですね、アメリカで来年から行われることになったそうです。まあ、この薬はですね、すでに糖尿病なんかの治療薬として広く使用されているものだそうでして、動物への投与でですね、老化防止の効果が確認されたということです。 まあ、試験にはですね、大学の研究機関などが参加して、まあ、大学や研究機関などが参加して3000人のボランティアを募り、人間の効果を確認するそうです。まあ、研究者はですね、人間の寿命が120歳に伸びるとしており、まあ、多くの人々がですね、不老不死や若返りの夢が現実になるかもしれないと大きな注目を集めているそうです。まあ、このですね、老化防止に行われる薬なんですが、まあ、糖尿病用の治療薬、メトホルミンっていうのだそうですね。まあ、1日あたりの投薬コストは日本円で約8円だそうですね。これですね、何でしたっけ、常にですね、まあ、この薬をその海中とかに投与したところ、加齢が遅れてですね、寿命が伸びる効果が確認されたり、まあ、マウスとかでも投与でもですね、寿命が 40% 伸びたりですね、そういった効果があるみたいですので、まあ、人間で実際にその糖尿病患者にですね、これを服用させたら、まあ、服用していなかった人より平均8年も長生きだったことが分かったそうです。まあ、原因分析の結果ですね、生物の細胞を頑丈にして寿命を伸ばすとされる、酸素を細胞内で増やす効果があることが判明したそうです。あ、酵素ですね。これはでも、何でしたっけ、1日8円。1ヶ月で何円？8×30 は240円。いや、俺やりたいわ、これ。これ、どっかで入手できないですかね。よいしょ、よいしょ。メトホルミン。メトホルミン。どっかで買えない？どっかで買えないですか？購入。メトホルミンの激安購入。はい。購入できるっぽいっすね。購入できるっぽいですね。はい。ですね。そのいろいろと購入手段はありそうです。では続きまして、F マナさんからいただきました。ありがとうございます。今年を振り返ってみますと、個人的には激動の1年だったと思います。年始早々カトリック山手教会の深夜礼拝の帰りにオートバイを運転中、車に接触され転倒し凍結した坂道を転げ落ちたことから始まって、5月にアイルランドで乗馬中に落馬、8月にプールのウォータースライダーから放り出されてプールに落水、これプールに落ちてよかったですね。11月には市内を道で鹿と接触事故を起こしてオートバイを破損と事故の多い一年でした。また国際的にはスコットランドで独立騒動があったり、ウイグルで爆弾テロがあったり、アメリカで定期的に銃の乱射事件があったり、フランスで爆弾テロがあったりと、骨骨の揺るがす大騒動もありました。社会面で言えば安保関連法案による国内の混乱、沖縄の新基地移 施設をめぐる国と県との対立の激化、大塚家具やロッテのお家騒、東芝の粉飾決済による混乱、日韓通貨スワップの終了、日本郵政グループの株式上場、人民元の国際硬貨化の経済面での多々の混乱がありました。そういう意味では新しい時代に移ろうとしている前兆なのかと個人的には思ったりしていますが、来年のことを話すと鬼は笑うと言いますが、2016年はどういう年になるんだろうかという期待と不安が入り混じったりしています。そうですね、その今年はどちらかというとそのお騒がせ人物っていうのは非常に少なかったとは思いますが、何しかその国を挙げて的なその結構大規模な事件騒動っていうのがですね結構多かった気がしましたね。まあ今後何でしたっけ、TPP でしたっけ、 TPP かな、はい、なんかも、の状況なんかも、まあ、結構、あれですね、ただですね、一つ、その、何でしたっけ、TPP でですね、一番懸念してた、著作権関連の話ですね。はい、これがですね、非申告罪化なんですが、これですね、なんか、非申告罪化なんですが、何でしたっけ、なんか注釈が追加されてですね、そういうその同人活動とかを行っててたりしてた場合でも、その本家大元に損害が出ない限りは、何でしたっけ、非申告化でのあれは無効化されるっていう、そんな話らしいですね。はい、ですね、だから、まあ、国自体もですね、その、何でしたっけ、非申告化、非申告罪化にするとですね、まあ、著作者の告訴、訴訟がなくても国の裁量で、起訴処罰ができるようにすることは、まだ結論が出ていないそうです。何の注釈もない、非申告化罪で決まりとなってしまうと、ちょっとした二次創作のようなものまで取り締まりの対象になり、日本のコミケ文化などが影響を受けるという懸念は理解している。ですね、まあ、皆様の理解が得られる方向でまとめたいっていう、って語ってるそうです。確かなんかそんな感じの、注釈があったりはしましたし、注釈を採用したそうですね。まあでもほんまこれに関しては正直そのね、萎縮してしまうっていうのがやっぱでかいような気がしますからね、その辺のあれもね、萎縮してしまうようなところもありますから、まあこの辺は本当に慎重になってほしいところではございますけどね。はい、では続いて、ファンネルネハンジャク長さんからいただきました。ありがとうございます。こんばんしゃー、どうもこんばんは。今年を振り返るといろんな意味で、ドイッチェランドが活躍した年ではないかと思います。シリアを追われ難民を受け入れる時も、ギリシアが借金を山ほど抱えて支援する時も、 COP21 でユーロの温室効果ガス削減を提案した時も、 F1 でパワーユニットとエンジンでレースを。カンコレの新型館でも常に先頭を切り走っているのがドイッチェランドだった気がします。そんなドイッチェランドに敬意を表し、軍服美少女写真集というのを、手前味噌ながら出版させてもらい、何かとお世話になった1年だったと思います。なんとそんなものを出版してたわけですね。その際にはフランスのスポーツウェアメーカーの、デサント、水着はアリーナプラントで発売しているので、その方が知ってる人が多いかにも、水着の面で協力いただき、末筆ながら感謝申し上げます。いろいろありがとうございました。もし何かの機会にこの写真集を購入することがあれば、末筆ながら皆様お願いします。ほうほうほうほうほう、軍服美少女写真集ですね。でもどうなんですかね、どうなんでしょうすごく気にはなりますね、はい、すごく気になります。気になりますが、その詳細を聞いてしまうと後に戻れなくなってしまいそうな気もするので、こっそり今度教えてください。はい、では続きまして、NLN さんからいただきました。ありがとうございます。皆様こんばんは。どうもこんばんは。今年を振り返ってみますと、今年はいつもの年よりもエアマットローションプレイをした回数が多い年でした。なんと回数が多いのには実は理由がありまして、36歳になったら引退というのを決めていたので、事実上今年が1年間フル回転できる最後の年だったからです。いよいよ2016年7月に満36歳になるので、事実上今年で引退のようなもので、寂しいような、でも正直もう初老を迎えようとする女性に指南をされても興奮をしないということは分かりきっているので、ある意味一回一回が全力投球でいろんなことを噛みしめながらの一年となりました。振り返ればこの役目ももう16年の年月を重ねてきたわけで、そういう意味では今となってあっという間だったなという気持ちもあります。最初の頃は利用もなくただ痛いだけだっただろうなということを思うと申し訳ない気持ちがあり、あれからもう16回も春を迎えたのだと思うと感慨深いものがある。いろいろと思う一年だったりします。はい、まあね、何でしたっけ、イヤーマットローションプレイ、ぶっちゃけやってみたいですね。ぶっちゃけやってみたいです。はい、ジュアの金いただきました。ありがとうございます。ね、こうエアーマットローションプレイっていうのもですね、まあ、このレイブンズナイトの掲示板がですね、エアマットローションプレイという単語で引っかかる限りですね、やっぱりその中の人一度は経験しておかないといけない、そんな気がするんですよ。まあ、経験する機会はないでしょうけどね。まあ、そんなこんなでですね、ね、まあ何でしたっけ、年が年月が経つというのはね、非常に、何でした、時間が出すのは早いものだと思いますが、まあ、できることできないこと、まあ、今できることをですね、大量にやっておくべきだとは思いますね。はい、というわけでですね、続きまして鏡さんからいただきました。ありがとうございます。ニャンパス、ニャンパス、寒くなってまいりましたね。寒いです。私は今、布団にくるまって放送しております。やっぱ布団最高だね。オフトゥーン最高ですね。今年を振り返ってみますと、個人的には仕事の部署が変わったり、父が亡くなったりと忙しい一年でした。あらららららららら。ご冥福をお祈りいたします。今年のアニメは良作がありましたね。ゲート、オーバーロード、のんのんびよりリピート、学校暮らし、ブラシ、ごちうさ日記など。半分は真面目、半分は日常枠、そして一個が非日常枠。今上映中の 劇場版ガールズ&パンサーが見たいのですが、地元映画館では上映してなく、札幌か、釧路まで行かないといけません。青木鋼のアーページは見逃したし、やっぱりここって田舎なの？田舎かもしれません。では何でしたっけ、劇場版のガールズ&パンサーなんですが、なんかコンビニで、チケットを予約した場合、予約した時にですね、その印刷機でそのチケットが印刷されたんですが、その文字数が足りなくてですね、ガールズ&パンツになってたことがあったっていうね完全に、違う映画に、なってたっていうね、ガールズ&パンツそれアウトだろうみたいなね。はい、ですね。チケットが文字数制限でガールズ&パンツってやつね。基本ね、シネマチケットが大変なことになってるそうですそこで切るなって、そこだけでは切らないで欲しかったっていうね。まあ多くの視聴者が一瞬頭の中をよぎったけど、誰も口にしなかったであろう言葉をこんなところで見せられることになろうと、っていうことでは。もう何しかそのガールズ&パンツですからね、まあ当然頭にはその極上爆音ですね。極上爆音ガールズ&パンツァーなんですけど、もう本当にガールズ&パンツだと何が極上爆音なのかわからないです。まあ機械的に切られたらわかるんですけど、いくらなんでもね、あんまりです。はい。で、しかもですね、まあ、このガールズ&パンツァー自体、女の子たちが戦車に乗って戦うアニメでして、内容は至って健全でして、肌の露出もかなり少なめでございます。まあ、某何でしたっけ、パンツじゃないから恥ずかしくないもん、みたいに、すごい露出してるわけでもなく、肌の露出は控えめ。で、パンツが見えるシーンなんかもほとんど、てか全く、と言っていいほど、ないアニメなんです。パンツが見えることなんかまあありません。なのに、ガールズ&パンツです。これはあかんっていうことですね、はい、まあね、健全でございます。健全なアニメですので、ね、公開するようにお願いいたします。はい、まあでも両作アニメといえばですね、まあ今やってます、何でしたっけ、ワンパンマンですかね、あれが非常に面白いです。ワンパンマン、元々はウェブ漫画だったんですが、私はもうそのウェブ漫画がリメイク、別の漫画家さんにリメイクされて、で今アニメ化になってるって形なんですが、まあ、そのリメイク前の元の漫画の時点で私はちょっと見てたんですよね、面白いっていう。ですんで、まあそういうところから、こんなこういうレベルまでのね、やってね、アニメ化にまでなるっていうのはね、その最初を知ってた人間にとってはやっぱり感慨深いものだったりしますけどね。今はワンパンマン非常に人気のあるアニメだったりします。まあぜひおすすめです。ヒーローとは一体何かというのをね、考えさせられる、そんなアニメでございます。そういえば何でしたっけ、なんか今年ですね、そのアマゾン動画といえば、まあアマゾンが動画配信サービスを始めたんです。はい、アマゾンがですね、動画配信始めてですね、まあこちらその動画配信も無料で行うって感じなんです。 何でしたっけ、まあ数はまだ少ないんですが、まあ、Amazon さんにはですね、今までその送料とか配送関連が優遇される Amazon プライムっていうのがあってですね、そのプライム会員、まあ、年会費3900円ちょこちょこなんですが、まあ、これをするとですね、まあ、だからそのプライム会員ですね、取扱手数料無料サービスだとか、会員先行タイムセールなどがですね、そういったサービスがあったんですが、それに付加価値としてですね、なんと、プライムビデオっていうね、その動画が見放題なサービスとかですね、プライムミュージックっていう、その音楽が、まあ、曲数はまだ少ないんですけど、音楽がダウンロードできるサービスとかですね、そういったのが始まったんですよ。そう。で、この、何でしたっけ、プライムビデオですかね。これなんかが内容もそこそこね、そこそこ 見れそうなものがあったり、まあドラマ、アニメ、映画、ね、見れるっていう、見れそうなものがあってですね。だから月額換算に関しては300円ちょこ相当なんですよね。で、まあ当然 Amazon でお買い物をよくする方にとっちゃ、そのプライムによる送料とか、そういう、ね、追加のサービスも OK なんですけど、このプライムビデオなんかの価値ですね、これなんかもすごく、ね、価値がありそうな、そんな気がします。なんと、ガルパンもありますよ。ガルパンも見れますよ。確か。プライムビデオで。ですね。わ。で、まあ、ご注射一気なんかも普通に見れますしね。定番どころでしたら。これね、これ結構意外と、いいかもしれませんね。まあ、私に、何でしたっけ、まあ、私自身あれですね、プライムは入ってますから、アマゾンプライムには入ってますから全然問題ないんですけど、あ、プライムミュージックですね、こちらもなんだ、こちらは結局プライムミュージックはあんまり何でしたっけ、曲数はまだまだ多くないんですが、まあそれでも随分と優秀でございます。です。はい、まあそんなわけで、あれ俺でも Amazon プライムの会員になってたような気がするんやけどな。なってなかったかな。うん、なってるわ。うん、なってます。はい。いつの間にかなってました。たま、会員特典としてはプライムミュージック、プライムビデオ、お急ぎ便、先行タイムセール、で、オーナーライブラリーとか、パンドリーとかですね。はい。まあ、食品、日用品を中心とした低価格の商品を1つから必要な分だけ、1箱あたり290円の取り扱い手数料でお届けしてくれる、パントリーですね。そういったものもあったりします。なんかカロリーメイトとかですね、ティッシュとかそういったものもすっごい安く書いたりするんですよね。ポテトチップス薄塩 60g 82円を安。感じの、ね、最近その随分と宣伝してるらしいですけどね、はい、Amazon さんは随分と太っ腹のサービスを始めてくれましたです。はい、で、そんなこんなでですね、とりあえず投稿が今のところ一つストップしましたので、ちょっとですね、振り返って何でしたっけ、例の勝手に流行語大賞の、投票結果、投票の方を、開票しながら、 さらにここから投票を伸ばしていきたいと思います。というわけでですね、勝手に、流行語大賞コーナー。というわけでですね、勝手に流行語大賞のコーナー、勝手に流行語大賞コーナーですね、すでに投票が行われつつあります、先々週から行っております勝手に流行語大賞ですね、一応候補に上がっているものはすでに記載しているんですが、まあ、それプラス、追加で記載もありましたら案を追加していただければと思います。レイブンズナイトと検索していただければ出てくるレイブンズナイト掲示板のですね、投票場所のアドレスを貼っ付けてあります、URL クリックしていただいて、まあ、文字化けしてたらちょっといろいろとどうぞいじっていただいてですね、で、この実際に投票をしていただいて、今年の、勝手に流行語を決めていきたいと思います。まあ、今年じゃなくても OK です。なんとなく、これが、これだなって思うものにですね、投票、またはですね、案を追加していただければいいと思うんですが、今のところですね、順番に紹介していきたいと思います。下から紹介していきたいと思います。尊い。これはあれですね、新しい萌えようですね。そして、バブミ。なんか、バブルとか、よく言いますが、なんか母性を感じるキャラにバブーって甘えたくなるような、感情らしいです。そしてサノル、まあいろいろとパクることですね、大号泣からの裁判東欧コンボ、これはあれですね、某あの号泣記者会見のあの方のやつですね。そして、グラフ未実装、これはついこの間まで行われた某艦隊コレクションのイベントの名言です。はい、ちなみに私はグラフは実装されましたが、あの嵐が未実装です。そして思いつかない、この思いつかないっていうのはこの何でしたっけ、レイブンズナイト会議室のデフォルトスクリプトでございます。デフォルトのあれです、案でございますが、思いつかないもなぜか2票入ってます。あとは塊、これは随分と懐かしいですね。私が魂と塊を読みが間違えて。そして、トウモク愛をくれ、味噌はいらん。わからん。そして、武蔵発見。あ、そういえば、武蔵が発見されたのは今年ですね。大和型2番艦の武蔵ですね、が発見されたのは、今年なので、まあ、引き上げ計画とかも考えられてるみたいですね。そして、僕と契約して〇〇になってよ。まあ、これは〇〇はですね、おそらく魔法少女が入ることが鉄板なんですが、僕と契約して社畜になってよとかですね、そんな感じの、いろいろと使用方法は多いんですが。そして変態ラム開示戦、これは私の、スーパーラ、あの私のラムデラックスですね、ガレアスラムデラックスです。そして、次が与那国神社ですね、靖国神社を与那国神社と読み間違えたという伝説の、回でございました。そして、エアマットローションプレイですね、まあ、これはもうレイブンズナイト、エアマットローションプレイで検索するとレイブンズナイトの掲示板が出てきますので、まあ、ある意味レイブンズナイトの象徴でもあるエアマットローションプレイでございます。以上が今のところ上がっている候補でございますが、現在の、ランキングを見ていきたいと思います。現在だとエアマットローションプレイが315点でですね、候補になってます。まあ私の中にはこの与那国神社を随分と推したいんで、勝手に与那国神社に投票しておきたいと思いますが、まだですね、投票はできます。はい、ポチポチ押すとですね、おっと、シャバをババアと読み間違えたのが随分と上がってきましたね。シャバババア。シャバババですね。はい。なんかババアが随分と今投票が伸びてます。ババアが随分と投票が伸びてます。票数伸びてます。お、与那国神社に、与那国神社に迫ってまいりましたね。はい、よいしょ。 与那国神社に、迫ってまいりました。ババアが与那国神社に迫ってまいりました。よし。おっと、ここで、ババアが与那国神社を抜きました。ババアが与那国神社を抜いてきましたよ、これ。はい。ババアが与那国神社を抜いて、現在第2位でございます。第2位でございます。そしてエアモットローションプレイが伸びる。ババア伸びる。ババア伸びる。ババアの伸び率がすごい。ババアがどんどん伸びてます。おっと、ここでババアが止まりましたね。はい、ババアが止まって、ババアが止まって、与那国神社にちょろっと票数が入り、エアマットローションプレイも伸び出しました。ババアが若干失速気味か？エアマットローションプレイガンガン伸びる。おっと、ここでまたババアが、怒涛の追い上げを見せる。ババアが怒涛の追い上げを見せる。ババアの票数が、ババアの票数がすごい勢いで増えている。ババアがすごい勢いで増えている。それに比べ、エアマットローションプレイはちょっと失速気味だ。おっと、ババアとエアマットローションプレイの差が、ババアとエアマットローションプレイの差が、なかなか引き離せない。エアマットローションプレイも伸びるが、ババアも伸びる。さて、私の現在のサーバーのトラフィック状況を見てみましょう。はい。ものすごい勢いで、トラフィックが来てます。おっと、ここに来て、エアマットローションプレイが随分と伸び出しました。エアマットローションプレイ、つかず離れず、エアマットローションプレイと、ババアのデッドヒート。おっと、ここでサーバーが固まった。サーバーがバグってしまった。え、これはどうすりゃいいんだ、これは。どういうことだ。はい、このタイミングでサーバーが固まってしまいました。ちょっとお待ちください、ちょっとお待ちください。サーバー側のマウスが行方不明。どこ行った？あったあった。ちょっと一度サーバーのアプリを再起動させたいと思います。はい、とりあえずこれで復活したかな？いや、復活してない。これは、なんと。サーバー側のトラブルですね。ちょっと、データがどうなってるのかを確認しに行きたいと思います。サーバー側が、なんか、えらいことになってます。データベースが吹っ飛んだかもしれません。ちょっと確認したいと思います。どこだったっけ？サーバーは死んでないみたいですね。サーバーは死んでないみたいですが、なんだったっけ？ UPRNC、これだ。これの、よい。よい。どこだったっけ？これを開きましょう。あらら。ダットファイルの中身が吹っ飛んだっぽいです。 はい、というわけでですね、途中経過の案を、数値を含めて、追加していきたいと思います。はい、なんか途中まで吹っ飛んだ、途中経過のやつを、初期値を設定して、追加していきたいと思います。これでいいかな？いけた。はい。データが吹っ飛びました。まあ、そんなこともあるよね。というわけで、今、思いついたやつの、思いついたというか、その、今、途中経過のやつの、初期値で、いろいろと、登録していきます。はい。で、いらんもんはもう、1票とか2票とかのいらんもんは、省略していきますんで、はい、この辺までかな、5票で最後塊、はい、4票とこれかな、はい、とりあえずここまで、復活させました。はい、これでとりあえず復活？はい。まあ、動き出しました。なぜ、こんなことになったんだろう。サーバー側のデータを。まあ、大丈夫だと思うんですけどね。まあ、ひょっとしたら、何らかの、トラフィックが集中したがための、その、バグなのかもしれません。はい。はい、まあ、そんなわけで、とりあえず途中経過だけを、一度、再表示しておいて、まあ、念のためにですね、再表示しておいて、で、どんどん行っておきたいと思いますが、またもや、その、バーバーとエアマットローションプレーンのデッドヒートが繰り広げられていますね。はい、もうこれ、エアマットとバーバーの決戦投票でいいんじゃないのかっていうね、そのご意見もございますが、はい、現在エアマットローションプレーと、バーバーの、デッドヒートが相変わらず繰り広げられております。じゃあ、ここで私は、与那国神社にポチポチ押していこうかな。ほらー。まあ、投票が、DDoS 攻撃状態になってファイルのパーミッションタイミングがおかしくなったんじゃないっていうね、意見がございますが、まさにその通りだと思います。そこの F5 キー押しっぱなしの人、少し自重しましょう。私のことですね。はい。いや、まあ、でもこれぐらいは大丈夫だったと思うんですけどね。その一時期の、3000票とか言ってた時のトラフィックに比べれば、全然大したことないレベルだとは思うんですが、ですね。はい、まあ、私自身の方の更新タイミングをちょっと遅らせつつ、エアマットローションプレイがついに500票を突破しました。エアマットローションプレイがついに500票を 突破しました。じゃあ一応投票終了のタイムリミットを決めたいと思います。次の BGM が、鳴り終わるまでが、投票のタイムリミットになりますんで、皆様手を止めるようにしてくださいね。それでは、決戦投票、タイムリミットまであと2分30秒ぐらい。はい、というわけでですね、始まりました、レイブンズナイト勝手に流行語大賞の現在、投票が行われております。勝手に流行語大賞、レイブンズナイトで流行語を勝手に決めようですね、こちらは決戦投票が行われております。現在エアマットローションプレートババアがですね、ものすごいデッドヒートを繰り広げております。エアマットローションプレートババアがすごいデッドヒート、もう票数差、今の現 点のタイミングでは605票と603票でですね、まさに数票差になっております。おっと、ここでエアマットローションプレイが、いや、いい勝負、1票差、2票差、だいたい同じペースで伸びてます。はい、エアマットローションプレイとババアが同じペースで伸びております。おっと、ババアがついに、バーバーがエアマットローションプレイを抜いた。バーバーがエアマットローションプレイを抜きました。そして靖国神社、与那国神社が結構な勢いで追い上げている。与那国神社が結構な勢いで追い上げている。ここに来てまたバグったここに来てまたバグってしまいました。ちょっと待ってくださいね。これ、あ、なんかドライブ容量の警告が出てますね。それが原因か？いや、これは、パソコン自体が固まってます。サーバー PC 自体が固まってしまいました。はい。とりあえず現状、サーバー PC が完全にフリーズしてしまいました。というわけでですね、現在とりあえずサーバー PC 再起動中まさかのサーバー PC フリーズいやー、これは少し、想定外ですね。想定外ですので、まあ、とりあえず今年の流行語はエアマットローションプレートババアの同率1位ってことにしときましょうか。はい、まさかのサーバー PC ダウンということでございます。はい、あ、そうだ、ちょうどですね、なんかですね、あれですね、今、クイズ大会ですね、なんか来ましたんで、ちょっとラジオで宣伝しておきますということでございます。大航海時代オンライン10周年記念バーチャルパック特典アイテム、クイズ大会が行われるそうです。クイズ大会が行われるそうです。大航海時代オンライン10周年記念バーチャルパック特典アイテム一式ですね。とか、いろいろと、豪華商品が出ます。ブログなんです。詳細は、ブログなんですが、なんて検索しては出てくるのかな。DOL クイズ王決定戦大会ですね。なんか簡単に検索できる単語、ログを、もしよかったら、まあ、うちの掲示板にですね、宣伝書いていってください。1月3日土曜日、21時から行われるそうです。 EOS サーバーリスボンの掲示板ですね。はい、じゃあ リスボンの前だそうです。とりあえずサーバー復活したかな。サーバーは復活したんですが、 データが吹っ飛んでます。はい、データ吹っ飛びました。というわけでですね、最終投票の途中の、途中で、止めてしまいますが、とりあえずですね、もう今年の流行語はエアモットローションプレートババアの、同率1位で、第3位が、与那国神社にしておきましょう。はい、というわけで、あれでした。何でしたっけ？今年の流行語大賞でしたー。はい。はい、ダットアイルもう吹っ飛んだままなので、もうこのまま、とりあえず、エンディングを迎えたいと思います。エンディングでーす。エンディング、エンディング、エンディング、エンディングの BGM どれだ？これだ。はい、というわけでですね、エンディングなんですが、エンディングに行く前に、あれだ。勝手に流行語大賞結果だけ書いておきましょう。投票データは、吹っ飛んでしまいましたが、勝手に流行語大賞、投票結果、同率1位、同率1位が、エアマットローションプレート、ババアかっこシャバですね。はい、エアマットローションプレートババアで、第3位が、与那国神社ですねってことにしておきたいと思います。しておきなりましたということになりましたと。はい、投票ご協力、投票、ご協力ありがとうございました。そうですね、ちょっとその今回の、あれに関しましては、新しいサーバーになってから初めての試みだったのでね、ちょっとだけなりました。はい、というわけでですね、あと、イベントの詳細、はい、こちらラジオで紹介させていただきましたクイズ王決定戦ですね、開催日時は2016年1月3日の21時から、はい、EOS サーバーリスボンの港前で行われるそうです。でですね、優勝賞品とかは随分ともうすぐ豪華でございます。1月3日ですので、まあ、参加できるかどうかは微妙ではございますが、あれでしたら、あ、そっか、1月3日は厳しいな。私まだ、こっちに入れるときでしたら、まあ、Ustream 等々を使っての、配信なんかも行ってみてもよかったんですが、ちょっと苦しいです。はい。申し訳ございません。多分実家に帰ってると思います。というわけで、本日も最後まで聞いていただき、ありがとうございました。はい、投票ご協力ありがとうございました。勝手に流行語大賞はですね、投票データベース振って、投票の、サイトが吹っ飛んでしまいましたが、同率1位でエアマットローションプレートパワー。で、第3位は、与那国神社。ということで、なりました。まあ、エアマットローションプレートはですね、ここも、聖長くご愛顧いただけるかなと思いますので、まあ、ぜひぜひ、いや、レイヴンズナイトの掲示板を検索するときはエアマットローションプレイで検索してたどり着いていただければと思います。ステマ、ステマ、ステマじゃない、ダイレクトマーケット、ダイレクトマーケットですね。はい、というわけで、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。この放送をお送りしましたのは自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR でした。また来週も聞いてください。 See you next time。 あ、来週はない、来週はないです、すいません。なんかでもね、その投票結果のババアとエアマットローションプレイのね、争いね、ババアとエアマットローションプレイの熾烈な争いとかすごい表現
はい。来週はございません。来週、再来週ですね、16日の23日はちょっと中の人の都合のためお休みとさせていただきます。30日の大晦日の放送に関しましてはちょっとわからないですが、はい、まあどうなるかわかりませんが、そんな感じでございます。またですね、次回も聞いていただける、次回は来年になるかもしれません。まあちょっと告知の方には早めに掲示板に告知はしたいと思いますので、そちらを確認していただければと思います。というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。また、来週も聞いてくださいね。来週じゃない、また次回聞いてくださいね。See you next time! おやすみなさい。